聖書を朗読いたします。新約聖書ローマの信徒への手紙3章23節から26節まで。新約聖書277ページです。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。以上です。ローマの信徒への手紙を読み進めております。1章の18節から3章の20節までが本論の第一部でありました。そこに書かれていましたのは、すべての人は罪人であるということです。ユダヤ人も異邦人も神の前に罪人であって弁解の余地はない。人は誰も律法の行いによって義とされることはないということがそこには記されていました。3章の21節から本論の第2部が始まりました。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。ユダヤ教では、律法を行うことと人が義とされるということには、深いつながりがあると考えられていました。しかし、ところが今や違う形で神の義が示されたのです。それは律法の行いによらない義です。行いによっては義を獲得できない罪人を恵みによって義としてくださる。そのような神の義が示されたのです。そしてこのように神が罪人を義としてくださることについては何の差別も何の区別もないのです。今朝は23節からの続きの部分を読んでいきたいと思います。23節にこうあります。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。これは本論第一部の要約とも言えます。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。神の栄光とは一体何でしょうか。旧約時代における神の栄光とは何よりも神の御臨在を表しました。幕屋において、あるいは神殿において神の御臨在があることが神の栄光の現れというふうに言われました。そしてその神の栄光の光に照らされるということが人間にとって最も大切なことでした。神の栄光の光が届くこと、あるいはそれを反映すること、それが人間存在にとって一番大切なことでした。しかし罪によって、堕落によって、人間はこの神の栄光を受けられなくなったのです。神の栄光の光が届かなくなりました。光が届かなければ闇となります。人間は闇に覆われる存在になったのです。しかしもともと人間はそのような存在であったわけではありません。人間は神の形に似せて創造されました。まさに神の栄光に預かる存在でした。神と共に歩み、 神の栄光の光を反映して生きるものでした。しかし罪によって、堕落によって、その光を失ったのです。生ける神様との関係、生ける神様との交わりを失ったこと、それが人間の一番の問題だというふうに聖書は語ります。この世の人々はもちろんそうは考えません。いや、キリスト者でも必ずしもそうは思っていない人がいるかもしれません。聖書は神様との関係が他のすべての関係の基礎であるというふうに語ります。創造された状態にありましたアダムとエバが罪を犯したとき、一体どうなったでしょうか。彼らは自己防衛と責任転嫁に生きるものとなりました。自己防衛を始めたのは、これは自分自身を見失ったからです。自分を受け止めてくれる、そういう存在がわからなくなったので、自分で自分を守り始めたのです。そこから、隣人との関係も変わりました。自分を守るために、隣人を常に警戒し、敵視し、また責任転嫁に生きるようになったのです。自分を守りながら生きるということは、いわば自分の栄光を主張して生きるということです。皆がそうなればどうなるでしょうか。そこにあるのは混乱と争いのみです。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。それがこの世のすべての問題の根源にある。聖書はそう語ります。そしてそこからの救いを聖書は提示しているのです。24節にこうあります。ただ、キリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている人間が義とされると述べられています。義とされるという言葉は、これは法廷用語です。罪の許しが宣言される、無罪が宣言されるということです。正しくないもの、罪人が正しいものと宣言される。数々の罪状は明らかであるにもかかわらず、無罪が宣言されるのです。それはどのようにしてなされるのでしょうか。神の栄光を受けられなくなっている罪人はいかにして義とされるのでしょうか。24節にありますように、それは第一に、ただキリストイエスによる贖いの技を通してであることです。贖いとは何でしょうか。古代イスラエルにおいて、奴隷や戦争の捕虜を身代金を払って買い取ることを贖いと言いました。贖いによって人は解放されるのです。そしてこの贖いの行為は法的効果を持つものでした。それゆえ贖われた者は奴隷状態から解放されて自由の身となるのです。24節にはイエス・キリストによる贖いとありました。イエス・キリストが身代金を払って罪人を買い取り解放してくださったということです。ではイエス様が払われた身代金とは一体何でしょうか。主ご自身がマルコによる福音書10章の45節でこのように語っておられます。マルコによる福音書10章45節、人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。 イエス様は多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たと言われました。身代金はイエス様のご自身の命なのです。イエス・キリストの死が身代金なのです。すべての人間は神の栄光を受けられなくなり、罪の奴隷となりました。罪の奴隷として囚われている、それが人間の現実です。で、ここから解放されるためには身代金が支払われなければなりません。しかし人間にはそれを支払う能力はないのです。どんなに努力をしても義とされることはないのです。そこで神は御子の命を身代金として差し出されました。それがイエス・キリストの十字架の死なのです。この十字架の死によって人間はその罪の支配から解放され救い出されます。イエス・キリストの十字架の贖いの技を通して人は神の前に義とされる、つまり無罪の宣言を受けることができるのです。聖書はイエス・キリストの死こそが罪人の贖いのための身代わりの死であるということを繰り返して語っています。例えばガラテヤの信徒への手紙一章の四節にはこうあります。ガラテヤ一章四節、キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。キリストは私たちを救い出すためにご自身を捧げてくださいました。イエス・キリストの死は罪人の贖いのための身代わりの死です。キリストはその十字架の死によって罪人を罪責から解放し、義人をもたらしてくださったのです。神の栄光を受けられなくなっている罪人がいかにして義とされるのか、24節が教えるもう一つのことは、神の恵みにより無償で義とされるということです。無償でというのは、無料で、ただでということです。一銭も払う必要はありません。無罪判決を受ける者は何の対価も払う必要はないのです。ですからそれはただ神の恵みです。神の恵みにより無償で義とされるのです。その義の判決を受ける側は何の根拠もありません。許されるに値するものは何もありません。ただ神の恵みだけで義とされる、無罪の判決が下されるのです。ただ無償で義とされるというのは、これは罪人の視点から見た表現ですね。神様の側からすれば決して無償ではありません。何の根拠もなく罪人を義とされたのではありません。安っぽい安価な許しではありません。神様は身代金を支払われたのです。それが御子イエス・キリストの十字架の死です。神様にとってこれ以上に高価な身代金はありません。神様が高価な身代金を払ってくださったがゆえに罪人は無償で義とされるのです。イエス・キリストが本来私たちが負わなければならないことを代わりに受けてくださったがゆえに私たちは無償で義とされたのです。私たちが無償で義とされたことの背後に尊い高価な犠牲がありました。 それを私たちは忘れてはなりません。ですからパウロはコリントの信徒への手紙1の中でこう述べました。第一コリントの6章20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。私たちは無償で義とされました。無罪判決を受けました。しかし私たちがそうなるために代価を払ってくださったお方がおられるのです。それがイエス・キリストの十字架の死です。十字架によって私たちは罪の隷属から解放されました。自由にされました。ですから私たちはその自由を与えられたものとして自分の体で神の栄光を表すのです。それが私たちがこの世に生きている根本的な目的なのです。続く25節にはこうあります。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。この25節は、さまざまな意味で論争のある節です。まずここで、罪を償う供え物と訳されている言葉で、これをどう訳すかということで、学者の間で大きく意見が分かれています。新しい翻訳である聖書教会共同訳という翻訳がありますけれども、それはこの罪を償う供え物というこの言葉の部分をですね、贖いの座というふうに訳しています。贖いの座で、新共同訳が罪を償う供え物と訳した名詞、これが旧約聖書ギリシャ語訳の70人訳でどう用いられているかというのを見ますと、神殿にあります贖いの座を指す名詞として用いられています。そこでこのロマ書のこの部分も贖いの座と理解するのが良いという意見があるわけです。で、贖いの座というのは神殿の至聖所にある契約の箱を意味しています。正確に言えばこの言葉はその契約の箱の蓋を指しています。至聖所には年に一度だけ大祭司がそこに入ります。そして子羊の血を契約の箱の上に、その蓋の上に注ぎます。その犠牲の血によって民の罪に対する神様の怒りがなだめられるというふうに定められていました。レビ記の16章にそのことが書かれています。で、その血によるなだめ、子羊の血によるなだめがイエス・キリストを、やがて来られるイエス・キリストを指し示していたと解することは正しいでありましょう。で、その意味ではロマ書のこの箇所をですね、贖いの座と訳すことにも一理あると言えます。しかし一方でこのイエス・キリストご自身のことを、座とかですね、あるいは場所というふうに理解をするということにはやはり違和感があります。ですから、このギリシャ語の普通の意味、これが普通の意味はなだめの供え物という意味なんですね。ですからなだめの供え物というふうに普通の意味で受け止めるのがやはりより適切ではないかというふうに思います。24節で、キリストの贖いによって義とされるとされましたが、その説明が25節です。すなわち神はキリストをその血によるなだめの供え物とされたです。血によるという言葉が25節に出てきました。聖書において 地というものは特別な重みを持っています。イスラエル人は地の中に命があると考えていました。レビ記17章11節には、生き物の命は地の中にあるというふうに記されています。また申命記の12章23節にも、地は命であるという記述があります。それゆえ神様によって作られた命を宿している地は神聖であるから、正当な理由もなく血を地面に流すことや、あるいは人々が血を飲むということは禁止されていたわけです。このことから、動物を犠牲として捧げる場合、血というのは重要な要素とされました。命は血の中にあるのですから、血を注ぐことは命を注ぐことです。罪人の命のための贖いは命によってなされますが、それは血を注ぐということになります。レビ記の17章11節、レビ記17章11節にはこう書かれています。生き物の命は血の中にあるからである。私が血をあなたたちに与えたのは、祭壇の上であなたたちの命の贖いの儀式をするためである。血はその中の命によって贖いをするのである。命を宿している血によって命の贖いの儀式はなされるのです。イエス様は最後の晩餐において、これは私の契約の血であると言われました。イエス様はご自身の血を流されることによって私たちの命を贖ってくださったのです。パウロはこのロマ書の5章の9節で、私たちはキリストの血によって義とされた、私たちはキリストの血によって義とされたというふうに述べています。イエス・キリストの血がイエス・キリストの命です。そのイエス・キリストの命によって私たちは買い取られて、罪を許され、そして自由とされました。神様がイエス・キリストを罪を償う供え物とされたのです。そして25節で一番論争がありますのは、新共同訳聖書では信じる者のためにというふうに訳されている部分です。信じる者のためにと訳されている部分、これは原文ではですね、ピスティスによってとしか書かれていません。ピスティスによって、それしか書かれていないので、これは一体どういう意味なのかということで、論争が起こるわけですね。で、ピスティスという言葉は前回お話をしましたけれども、真実あるいは信仰、いずれにも訳すことができる、ね、真実あるいは信仰、いずれにも訳すことができる言葉です。ですから真実によってあるいは信仰によってとなります。主体を補えばですね、神の真実によってか、あるいは人間の信仰によってになります。で、主文は、神はキリストをなだめの供え物とされたです。神はキリストをなだめの供え物とされた。で、ここに人間の信仰によってをつなげるのはやはり少し無理があります。神は人間の信仰によってキリストをなだめの供え物とされた。ではやはり意味が通じません。新共同訳は何とか意味が通じるように、信仰によってをですね、 信じる者のためにというふうに少し、まあ、意訳して訳しているというふうに思えます。で、ピスティスを信仰と解するなら、これは信仰によって得られる恩恵というふうに理解をして文をつなげるしかありません。で、こうなります。神はキリストを信仰によって受けるなだめの供え物とされた。この恩恵は信仰によって得られるということを強調しているということです。で、この理解は不可能ではありません。まあ、しかし一番自然なのは、このピスティスを、まあ、真実、神の真実として理解することでありましょう。つなげますとこうなります。神はご自身の真実によってキリストをなだめの供え物とされた。神はご自身の真実によってキリストをなだめの供え物とされた。この読み方が一番自然であるというふうに思えます。で、ここに示されているのは、キリストをなだめの供え物とされたことにおける神のご真実、そして神の主権性です。キリストによる贖いは神の主権性、神のご真実がなければあり得ないことでした。人間はどんなに努力をしても他の人間を贖うことはできません。十分な身代金を払うということはできません。詩編自身がそのことを明快に歌っています。詩編の49編8節9節にこうあります。神に対して人は兄弟をも贖い得ない。神に身代金を払うことはできない。魂を贖う値は高く、とこしえに払い終えることはない。罪の奴隷となっている人間を贖って解放するためには、それに見合う身代金を払うしかありません。しかしその贖う値は高いのです。命を贖うためには命が必要です。そのような身代金を払うことができる人間はいません。人間は誰も人を贖うことはできないのです。ではそれは誰にそれができるのでしょうか。できるのは神様だけなのです。神様の主権性がなければ人間が贖われることはありません。神様が真実なお方、愛のお方でなければ人間が贖われることはありません。神様はご自身の真実によって御子キリストをなだめの供え物とされました。これによって初めて罪人である人間が罪を許され、無罪が宣言され、そのことが現実となったのです。真実である神様とはどのようなお方なのでしょうか。25節の後半には、今まで人が犯してきた罪を見逃してこられたこと、また26節前半には、神は忍耐して来られたというふうに記されています。神様は忍耐して人間の罪を見逃して来られました。神様は罪に対する当然の怒りを抑制して来られたわけです。神様は義なる方です。絶対的に正しいお方です。そのお方が人間の罪を見逃すことは、まあ、いわば神の義と矛盾します。しかし、あえてそれをしてこられた。また、罪を見逃すということは、これは悪の広がりを容認することにもつながります。それによって傷つけられる人が多くいます。人間社会に悲劇が起こります。それも黙認されてきました。憐れみの御手を差し伸べなかったのです。忍耐によって人間の罪を見逃してこられる。たことは神の義と矛盾し、また神の憐れみとも矛盾します。しかし今この時に神の義が示されました。それがイエス・キリストの十字架だと 語ります。イエス・キリストの十字架は人間の罪に対する神の怒りがどれほどのものであるかということを明らかにしています。神様は人間の罪を決して曖昧にはされません。黙認されません。十字架は人間の悪に対する神の憎しみ、神の敵意の完全な現れです。神の義がここに貫かれています。しかし同時に主の十字架は神の憐れみの現れです。罪の刑罰は本来自分で負わなければならないものです。まあ、この世でも様々な犯罪があり、それについて裁判で判決が下されます。私たちは犯罪に見合った判決が下されることを妥当だと感じます。またそうでなければこれは不当だと感じます。しかし私たちの罪の扱いについてはそうではないのです。罪に対する刑罰は確かにあります。しかし自分が負うのではない、イエス・キリストが代わりに負ってくださったのです。それが十字架です。ですから十字架は神の憐れみの究極の憐れみなのです。イエス・キリストの十字架に神のご真実が鮮やかに表されています。神はご自身の真実によって御子イエスを罪を償う供え物とされたのです。最後に26節の後半のところ、神が義を示された目的が2つそこに記されています。こうあります。今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためでした。イエスの十字架によって神の義が示されたのは、一つには神の義、神の正しさが明らかにされるため、もう一つはイエスを信じる者を義となさるためでありました。イエスの十字架によって神様の厳しい義の要求は満たされました。罪に対する神の裁きは完全になされ、神様の正しさが明らかにされました。しかし同時にこの十字架によってイエスを信じる者が義とされるようになりました。自らの行いによるのではなく、ただ信仰によって罪の許しが与えられるのです。まあ、二つの目的と言いますが、これは実はつながっています。十字架のゆえに神はイエスを信じる者をただ恵みによって義とされます。そこに神の義が表されたのです。神の栄光が表されたのです。このように神の栄光が表されるということと、人間の救い、人間の幸福というのは、これは一つのことです。神なしに人間の本当の幸いはありません。今の時代は、自分らしく生きること、自分らしく生きることが幸いだと言われます。しかし神なしの自分らしさは本当の自分らしさではありません。なぜならば、人間を真に人間らしくするのは神ご自身だからです。人間を本当にその人らしくするのは、その人を作られた神ご自身だからです。様々なことにとらわれて不自由になっている人間を本当に健やかにする、本当に回復するのは神様のみだからです。神様との関係が全ての土台だと、説教の前半でも語りました。その通りです。神様との関係が正されることなしに、自分自身を回復することはできません。また隣人との関係、社会との関係も正されることはありません。 それを健やかにすることはできません。しかし聖書はその回復の道を教えるのです。それがイエス・キリストの十字架だと教えるのです。十字架の福音こそが人間を回復させる鍵なのです。私たちはその福音の恵みに、十字架の恵みにいつも招かれています。イエス・キリストに信頼する者は決して失望に終わることはないのであります。祈ります。神様、ローマ書の御言葉を通しまして、私たちの救いの根源に関わる教えを学ぶことができましてありがとうございます。私たちの救いのために神様が身の代金としてイエス・キリストの命を捧げてくださった。それがイエス・キリストの十字架の死であるということを改めて教えられましてありがとうございます。私たちはそのことによって無罪を宣告され、そして義なるもの、また自由なものとして生きることが許されています。この大きな代価が払われたわけですから、どうか私たちがその代価を無駄にすることなく、ただ神の栄光のために生きていくことができるように支えてください。どんな時も主を見上げ、主に支えられて歩んでいくことができますよう、お一人お一人を助け導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。